世界保健機関が人工甘味料について警告を出したのを知っていますか？人工甘味料、かなり身近になりましたよね。甘いのにほぼゼロカロリーっていう夢のようなメリットがあります。メリットがあるので広く使われるようになったのですが、デメリットも知っていますか？今回は人工甘味料の良い面、悪い面について説明しますね。そもそも人工甘味料って何？人工甘味料の具体的な名前は？メリット1つ目は理由も詳しく解説。メリット2つ目はあの痛くなる病気の予防、食べてすぐ違いが出る。メリット3つ目は？デメリット1つ目は人によってはメリットかも。デメリット2つ目は歴史の浅い人工甘味料ならではの問題。意外なデメリット3つ目とは？結局人工甘味料どうしたらよいの？の順にお話しします。人工甘味料は化学物質を使って作られる甘い味の添加物のことです。人工の部分を省略して単に甘味料と呼ばれることもあります。人工甘味料はたくさん種類がありますが、一般的に砂糖よりも甘さが強いため、飲み物や食べ物に少量を加えるだけで甘い味にすることができます。さらに多くの人工甘味料はカロリーがほとんどないか全くないので、低カロリー食品によく使用されます。ゼロカロリーの炭酸飲料が甘いのは人工甘味料を使っているからですね。市場に流通している人工甘味料は全般的には安全とされており、食品として承認されています。それは人工甘味料が厳しい科学的な試験を経て食品添加物として承認されているからです。ただし、すべての人がすべての人工甘味料をいくら摂取しても大丈夫というわけではないんです。ですので、この後でメリットもデメリットもお伝えします。このチャプターのまとめです。人工甘味料は強い甘さと低カロリーの化学物質で低カロリー食品に使われています。人工甘味料には様々な種類があります。例えばアセスルファム、アスパルテーム、サッカリン、スクラロースなどがあります。またステビアの化合物も人工甘味料に分類されることがあります。ステビアは自然に存在する甘味料で、ステビアという植物の葉から抽出されます。ステビアの抽出物はしばしば加工され、食品や飲料の甘味料として利用されます。これらの加工されたステビア製品はその甘さと低カロリーの特性から、一般的には自然な低カロリー甘味料と呼ばれることもあります。これらの甘味料はそれぞれ異なる特性を持っています。例えばアスパルテームは熱に弱いので、料理や加熱を伴う飲食物には向いていません。一方スクラロースは熱に強く料理に適しています。このような人工甘味料それぞれの特性に合わせて利用することで、様々な場面で使えます。人工甘味料が口に入った後どのように処理されるかは、その種類によって異なります。一部の人工甘味料は体内でほとんど分解されず、そのまま体外に排出されます。他のいくつかの種類は体内で部分的に分解されますが、その分解産物はエネルギーとして利用されず排出されます。例えばアスパルテームという人工甘味料は体内で分解されますが、その分解産物はエネルギーとしてはほとんど利用されません。またスクラロースは消化管の中でほとんど分解されず、そのまま体の外に排出されます。こんな感じで人工甘味料、あるいは単に甘味料と呼ばれている物質はいろいろあり、少しずつ違った特性を持っています。このチャプターのまとめです。人工甘味料には熱に弱いアスパルテーム、熱に強いスクラロースなどがあり、用途別に使われています。人工甘味料のメリットの一つは、砂糖と比べてエネルギー量が少ないことです。エネルギー量が少ないというのは、一般的に使われている言葉に変えるとカロリーが低いということです。私たちが砂糖を摂取すると、それは消化管の中で分解され、ブドウ糖という小さな糖に変わります。このブドウ糖が血液中に入ると、それが血糖値となります。ブドウ糖は私たちの体のエネルギー源となります。次に人工甘味料について考えてみましょう。人工甘味料は砂糖よりもはるかに強い甘さを持ちながら、ほとんどカロリーがないものです。つまりそれらは消化管の中でブドウ糖に分解されません。なぜなら人工甘味料は砂糖とは違う化学構造を持っているからです。だからこそ人工甘味料は体内でエネルギーとして利用されないのです。 ですので、それまで食べたり飲んだりしていた砂糖を人工甘味料に置き換えることは1ヶ月から3ヶ月くらいの短期的には体重を減らすことにつながります。これが人工甘味料のメリットの1つ目です。このチャプターのまとめです。砂糖をエネルギーが少ない人工甘味料に変えることで摂取エネルギーが減り、短期間で見ると体重を減らすことにつながります。人工甘味料は砂糖と違って虫歯の原因となる細菌の餌になりません。これがメリットの2つ目です。砂糖のデメリットとして虫歯の原因になるというのがあります。口の中の細菌が砂糖を分解すると酸を作り出すので、これが歯を溶かす原因となります。しかし人工甘味料にはこれがないため、虫歯の原因の細菌に餌を与えないので虫歯のリスクを減らすことができます。これは虫歯になりやすい人にとってはとても大きなメリットです。このチャプターのまとめです。人工甘味料は砂糖に比べて虫歯の原因になりにくいです。砂糖を摂ると血糖値が上がります。誰でもある程度は血糖値が上がるのですが、糖尿病がある人だとより上がりやすいです。しかも砂糖による血糖値の上昇はスピードもかなり速いです。砂糖を大量に摂取して急激に血糖値が上がるような状況は大ピンチです。砂糖を摂取するのは避けたいところです。その点、人工甘味料は砂糖と違い血糖値を大きく上げることがありません。人工甘味料は分解されてもブドウ糖にならないからです。これは血糖値を上げたくない人にとっては大きなメリットです。このチャプターのまとめです。人工甘味料は砂糖よりも血糖値が上がりにくいです。ここまでメリットについて説明しましたが、人工甘味料にはデメリットも存在します。まず味が違います。甘さという点では同じくらいにすることができるのですが、甘さの種類が違います。味が違うというのは満足度に影響してきます。長く使われてきた砂糖だと、それを使って料理やお菓子、甘い飲料水を作るときに美味しくする使い方がある程度分かっています。砂糖を使ったらちょうど美味しくなるようなレシピがあったとして、その砂糖の部分を人工甘味料に置き換えることで、甘さは一緒でも味が変わってしまいます。味は好みなので、どちらが優れていてどちらが劣っているというわけではないのですが、砂糖の味に慣れ親しんでいる場合は人工甘味料を使ってより美味しくするのは少し大変かもしれません。よく味を比べたらわかるけどどちらも好きな味という人にとっては、味が違うのは大きなデメリットではないですね。むしろ好きという人もいるかもしれません。このチャプターのまとめです。人工甘味料は砂糖と味が違うので、甘さは同じでも美味しいと感じにくくなるかもしれません。デメリット2つ目は、まだはっきりとはしていない健康への影響が出る可能性がある点です。例えば一部の人工甘味料を大量に摂取するとお腹の調子が悪くなるといったものです。基本的には大量に摂らないというのが対策になりますが、調子が悪くなるかどうかは体質にもよります。人によって少量の人工甘味料でも下痢を起こすことがあります。また人工甘味料がお腹の中の環境、腸内細菌の状態を変えてしまうという報告もあります。腸内細菌の状態は2型糖尿病のなりやすさ、太りやすさなどとも関連しているので、悪い影響が出るかもしれません。血糖値を上げたくない、体重を増やしたくないので使っているはずの人工甘味料がトータルで見ると血糖値を上げる可能性があります。他にも高血圧や脳卒中との関連も指摘されています。はっきりと悪いと言えるものではないのですが、良くも悪くも長い歴史のある砂糖と比べると情報が少ないのは確かです。このチャプターのまとめです。人工甘味料はまだはっきりと分かっていない健康への影響が出る可能性があります。デメリット3つ目は、体重が増えてしまう可能性があることです。カロリーがないのに体重が増える、体重の増減の原則と違うと思いますよね。食べるもの、飲むもの、活動量など全て一緒で、砂糖を人工甘味料に変えたら確かに体重は下がるはずですよね。食べ物の研究で難しいのは、砂糖と人工甘味料の部分を変えてはいるのですが、それ以外の部分まで一緒にして比べていないというところです。砂糖と人工甘味料以外はその人が自由に考えて食べたり飲んだりしています。また運動量も違います。ですので単純に砂糖を人工甘味料に変えたら体重が下がる、その効果が長期間持続するとはならないんです。実際に一部の研究では人工甘味料の摂取が長期的な体重増加を引き起こす可能性が示されています。これはおそらく砂糖を人工甘味料に変えた分のエネルギーは減っているのですが、それを帳消しにする、 あるいは逆転するくらい他からエネルギーを摂取しているのではないかと考えます。確かに人工甘味料だから大丈夫だと思って飲みすぎたり食べすぎたりしてしまうことがあります。砂糖を使っているけれどその量を減らして甘さを控えめにしているものと人工甘味料でしっかり甘くしているものがあったとして、人工甘味料でより甘くしている方だと食べる量が増えてしまいます。それが肉じゃがだったとして量を倍食べてしまったり、さらにご飯も倍食べてしまったら体重は増えていきますよね。また人工甘味料の飲み物と組み合わせることで多く食べてしまうのかもしれません。人工甘味料入りの炭酸飲料を飲みながらポテトチップスを食べているのを考えてみてください。人工甘味料の甘みで炭酸飲料をたくさん飲んでしまい、それに合わせてポテトチップスを食べる量も増えてしまいませんか？甘みをつけやすい人工甘味料だとそうなってしまうかもしれません。理由は推測ですが、トータルで見ると長期の体重管理には使いにくいというのがデメリットです。このチャプターのまとめです。砂糖を人工甘味料に置き換えても体重が減らなかったり増えたりする可能性があります。メリットとデメリットは分かったけど、結局どうしたら良いのっていうのを最後にお伝えします。2023年の5月に世界保健機関 WHO は人工甘味料は長期的な体重管理のために推奨しないと発表しました。3ヶ月くらいの短い期間だと体重は確かに減る傾向が出る場合もあるのですが、6ヶ月以上となると体重を減らす効果が証明されていないためです。一つ注意しないといけないのは、すでに糖尿病があり血糖管理のために砂糖を人工甘味料に置き換えている人はこの発表の対象外ということです。人工甘味料を使うことでちょうど良い血糖値になっていたのを砂糖に戻す必要はありません。世界保健機関の勧告はあくまで糖尿病になっていない人が人工甘味料を体重減少目的に使うのは控えた方がいいけど、すでに糖尿病になっている人はそうではないよということです。でも体重管理には使いたかったのにという人にとってはがっかりする状況ですね。世界保健機関の発表をそのまま受け取ると、体重を減らすために砂糖を摂取するのは減らした方が良いけど、そのために代わりに人工甘味料を使うのもダメとなります。砂糖も人工甘味料も含まないものを食べる、飲むというのが解決策になります。砂糖入りの炭酸飲料を人工甘味料入りの炭酸飲料に変えるのではなく、どちらも入っていない炭酸水に変えるということですね。炭酸水じゃなく水やお茶でも良いです。コーヒーも砂糖や人工甘味料は入れずに、できればブラックで飲むといった感じになります。甘さに慣れてしまった後だとちょっと難しいかもしれません。大人になってからよりも子供の頃から砂糖も人工甘味料も使っていないものに慣れておく方が良いですね。甘みを楽しみたい場合は果物や野菜の持っている本来の甘みを楽しむのは問題ないです。問題ないと言ってもその量や頻度は気にする必要はあります。また果物ジュースや野菜ジュースという名前でも砂糖を加えているものもあるので気をつけないといけません。知識としてはどちらも使わない方が良いと分かっていても、砂糖も人工甘味料も完全に摂取しないというのは難しいかもしれません。また食事というのは人生の楽しみの多くの部分を占めていますよね。無理なく減らせる範囲で量や頻度を減らすというのが良さそうです。このチャプターのまとめです。人工甘味料も砂糖も使っていない甘みのないものを摂取する習慣をつけるのが対策になります。まとめです。人工甘味料は強い甘さと低カロリーの化学物質で、低カロリーの食品や飲料に使われています。人工甘味料には熱に弱いアスパルテーム、熱に強いスクラロースなどがあり、用途別に使われています。砂糖をエネルギーが少ない人工甘味料に変えることで摂取エネルギーが減り、短期間で見ると体重を減らすことにつながります。人工甘味料は砂糖よりも血糖値が上がりにくいです。人工甘味料は砂糖と味が違うので甘さは同じでも美味しいと感じにくくなるかもしれません。人工甘味料はまだはっきりと分かっていない健康への影響が出る可能性があります。砂糖を人工甘味料に置き換えても体重が減らなかったり増えたりする可能性があります。人工甘味料は万能ではないので、人工甘味料も砂糖も使っていない甘みのないものや少ないものを摂取する習慣をつけるのが健康を守るために役立ちます。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。 このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。